はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。涼しいんですよね、急に。なんか急に。だから、思わずね、洗車した後ワックスかけちゃったりしますよね。ちょっとテンションが多分上がってるんだと思うんですけど。で、昨日あたりもちょっと河川敷とか行って、景色を眺めちゃったりしますよね。なんか心が疲れてるのかなって思ったりもしますけど、まあそんな時間も大事なんですよ、結局。皆さんもそれぞれ多分あると思うんですけど、自分の好きな場所とか好きな景色。まあ、近くにあるとか遠くにあるとかいろいろあるでしょうけど、そういう場所があるっていうのはいいことですよね。一人で行って、なんか、ちょっとリラックスできるとか、っていうのはいいなーって思いましたね。これからいい季節になるんで、ちょっと、あちこちうろうろするのもまたいいですよね。で、夏の間、8月とかは、収録ほとんどしてなくて、ほとんどというか一回もしてなかったのかな？してなくて。で、まあ、前回ちょっと久しぶりに、配信した時に、まあ、夏に思ったことを少し、また話せればいいなと思ってる、みたいなことを言ったと思うんですよ。で、一つね、これもね、話そうと思って話せなかったんですけど、オーバーツーリズムの問題ってあるじゃないですか。外国人の観光客がいっぱい来て、で、なんか街が迷惑してるみたいな。で、その手のニュースをね、やたら見たんですよ。報道番組になるのかな？夕方とかやってるニュースで。で、ちょっとね、違和感があって、やっぱり京都とか鎌倉とか、あと富士山の登山の関係をこうやってるのが多かったと思うんですけど、迷惑だっていうスタンスは、なんか変ですよね。観光に来てくださって、てるわけで、で、まあ実際その被害迷惑を受けている人たちがいるので、その目線で報道してるのは分かるんですよ。住宅地、そこの住宅近くの住宅地に住んでる方とか、騒音だとかゴミの問題で困ってるっていうのは分かるんですよ、それを言いたいのは。だけど観光客が来たら来て迷惑してるをあんまり前面に出すとなんか変じゃないですか。ただでさえそのコロナの時期に観光客が減って、あんなにみんな苦しんでたわけじゃないですか。それがやっと戻ってきたわけで、その間対策ってできなかったんですかね。そう、住んでる方は無理ですよ、自分家だから。それは柵高くするとかそういうわけにいかないだろうから、そうじゃなくて、もっと国とか自治体とかで、例えば公衆トイレの数を増やすとか、ゴミ箱を街中にいっぱい設置するとか、例えばですよ。そこら辺に座んないようにベンチ作ったっていいし、電車の本数増やしたっていいけど、なんかないんすかね？やるべきことあったんじゃないかなって思っちゃうんですよね。で、富士山なんかもこう、待ってるんですよね。登山の人たちをこう待ってて、で、外国人の人が薄着で来ると、その格好で登るんですかってやり出すんですよ。で、僕が見てた限りは、皆さん、ちゃんとリュックに入ってますって って言ってましたよね。そりゃそうですよ。もう今時だって、もうインターネットってやつがこの世に普及してから、だって富士山登山って調べただけでいくらでも出てくるじゃないですか、情報が。何を着ていけばいいのか、何を持っていけばいいのか、何だって知ることができるんで、その薄着じゃいかないですよ。まあ中には一部そういうよくわかんないって言っちゃうような人、無鉄砲な人っていうのは別に登山以外でも無鉄砲なんで、だから登山に限ったことじゃないから、別にそれは。だから、そういうジャンルの人と別に考えた方がいいですよね。なんかすごく失礼な気がして、どうせ持ってないでしょう、薄着であなた登るんでしょうっていう勢いで外国人の観光客の方に話しかけるのはやめてもらいたいですよね、ああいうの。すごく失礼だなと思うんですけど、そんなことないのかな？だから、観光客来てほしくて、来てほしくて、来てくれるようになったら文句言うのは なんかね、だから実際、さっきも言いましたけど、基本はやっぱり実際被害を受けてる方がいらっしゃるので、そのスタンスで報道することは合ってますよ。だけど、それは外国人の観光客が全部100%悪いんじゃなくて、僕は国とか自治体とかも責任あると思いますよ。警備員の数を増やすとか、さっき言った、例えばトイレ、ゴミ箱以外にも、警備員の数増やすとか、 やりようっていうのは多分あると思うんですよ。まあ入場規制とか、そういうの話にもなっちゃうのかもしれないけど、ちゃんと立ち入れるところと立ち入れない場所を、区分けして警備員を置くとか、なんでもこう、もっともっとやりようあるのに、なんでそういうことになっちゃうのかなっていうのを、ちょっとこの夏思いましたね。まあ本当に困ってらっしゃる方はね、そんなこと言ってられないんだろうけど、なんかその報道の仕方として、僕はマスコミっての、必要なもんだと思ってるけど、自分で調べられないことを教えてくれるんで、僕は必要なもんだと思ってるけど、もうちょっとなーって思いました。見てる人は、テレビ見てる人は、そんなにバカじゃないのになって思いましたね。はい。夏の感想はそんな感じですかね。はい。というわけで、第358回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、ちょっと、さっきもね、車洗ってと思ったんですけど、隣のうちのおばあちゃんがいるんですけど、まあ、旦那さんも亡くなって、で、ちょっとね、やっぱり元気がなくなってきてて、まあ、夏暑くてね、そういうのもあるんでしょうけど、で、僕ね、よくお話しするんですよ。いろんな話するんですけど、結構この、まあ、同じ話をされたりするんだけど、なるべくやっぱり、ね、楽しそうに話してるんだったら、聞いてあげたいじゃないですか。だから、僕はね、基本的に全力で聞くんです。そういう話は。なるほどねって、そうですよねって、もう洗車の手を止めてでも聞くんです、ちゃんと。だから、20分で終わる洗車が倍以上かかる時があるんですけど、急に、話し切れたかなと思って、こうやって洗い始めると、また話しかけられたりするんで、はいはいはいって言って、ね、でもそれもやっぱりほら、なんて言うんだろうな、社会の、必要なことだと思うんですよ。自分も年取るし、いずれは。生きてさえすればね。だからね、で、体調をちょっとやっぱり心配で、僕はね、なんだかよくわかんないんですけど、この話したことないと思うんですけど、なんだかわかんないんですけど、例えば、あれって思ったり、親戚の集まりとかで、あれとかって思ったりする時があって、なんかちょっと体調悪いのかなと思ったり、したらその後なんか結構割と重病が見つかったとか、そういうのがあるんですよね。病院でね、何年か前に月1回通ってた病院があって、2年ぐらい前かな。で、たまたまその7月だったかなあたりにこう行ったんですよ。で、なんか先生の様子がいつもと、まあだいぶおじいちゃんの先生だったんですけど、なんか変で、変というか別に変じゃないんだよ。普通に喋ってるし、普通なんですよ。でもなんかこの、なんていうんですか、目の力というか、なんか肌の感じと、なんかね、感じるところがあって、で、先生、大丈夫ですよねって聞いたんですよね、僕。診察終わって席立つときに。そしたら、大丈夫、大丈夫って言ったんですよ。で、その翌月に、お薬もらいに行ったら、すっごい受付がバタバタしてて、今日代診に急遽なりますって言って。もう別にそれはそれで。で、代わりの先生に診てもらって、お薬もらって家帰ったら、手紙が来たのかな、病院から。で、あの日に、の朝に亡くなったっていうのを聞いて、あ、やっぱりなんか、調子悪かったんですね、きっとね。だから僕、今まで、結構長い間通ってる病院だったんですけど、そんなこと聞いたこと一回もないんで、先生結構腰の手術されたりとか、ちょっと病気で、酸素のチューブしてたりとかあったんですよ。いっぱいどんどん、やっぱ年も取っていくし、体調悪そうな時もいっぱいあったんだけど、亡くなる1ヶ月前に僕が病院行った時、僕初めて行ったんですよね、先生に。大丈夫ですかって。あれって。なんか、死神なんじゃないかなっていう自分が ちょっと思ったりもするんですけど、なんかね、そういうことがたまにあるんですよ。目見てて、掃除のおじさんとかを目見てて、なんか目が、色が変な気がして、眼科行った方がいいですよ。いいんじゃないですかって言ったら、白内障でなんか両目手術になったとか、なんかそういうのも2回ぐらいあったの。白内障以外でもあったんですよ。なんか変で、白いんじゃなくて、なんかちょっと、なんか色味が変で、自分の父親もそれで病院行ったら、なんか3日ってとかって。で、医者じゃなくて、僕別にスピリチュアルとか信じないですよ、全然。占いとかもそうだけど、別に特に信じてないけど、 なんて言うんだろう。死神じゃなきゃいいなって 思ってます。はい。で、だからね、ちょっと隣のおばあちゃんも見てて、だいぶ、痩せちゃったりとかね、いろいろ見ててあるんで、でもね、目にまだ力が全然あるから、大丈夫だろうなと思ってますけど、そういうのもね、ちょっと、家族じゃ気づけないようなことも多分あると思うんですよ。だから、周りの、サポートっていうか、確かに、うちのあたりでもすごい、もう住宅地になっちゃってて、よくわかんないんですね。近所の人、誰が、どの人がどこに住んでるんだかとか、よくわからない。だけど、それこそ2軒3軒隣のうちがどんな人なのか住んでるのか全然わかんないかったりするんですが、話す機会がある場合は、特に高齢の方はね、割と話かけてきたりするので、なるべく話には乗って、顔を見て目を見て話すようにはしてますね。どうしても時間がない時はしょうがないですけど、そういうのもちょっと大事なんじゃないかなって。周りの人、家族じゃ気づかない周りの人が気づいた異変とか、そういうのを気づいてあげられれば、社会貢献とまでいかないですけど、いずれ、老人予備軍として、もうすぐ50代にね、なっちゃうんで、あとね、1、2年で、なっちゃうんで、老人予備軍として、そういうことをしてもいいのかなっていう気持ちにはなりますね。はい。地域みんなでね、仲良く暮らせればそれが一番いいと思うので、お互い思いやりを持って暮らすっていうことが一番大事なんだよなっていうふうに改めてちょっと思いましたね。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。